インフォメーションワイドお知らせ、市役所、電話 283-1331、 坂戸市民塾受講生募集。公募市民講師による平成31年度坂戸市民塾がスタート。問い合わせ、社会教育課。市民塾の申し込み方法など。期間、4月から2020年2月、講座により異なります。申し込み、2月28日木曜、当日消印有効までに、はがきに希望する講座番号、講座名、住所、氏名、振り仮名、電話番号、年齢を記入の上、坂戸市民塾事務局、社会教育課内、郵便番号350-0292、坂戸市千代田 1-1-1 へ。なお、1枚のはがきにつき、1人1講座のみ、複数講座を希望する場合は、講座数分のはがきで応募してください。また、坂戸市電子申請サービスでも申し込みか。申し込みが5名に満たない講座は実施しません。申し込み多数の場合は抽選。講座の種類など詳しくは、坂戸市民塾パンフレット、市役所、各出張所、公民館で配布、または市ホームページをご覧いただくか、社会教育課へお問い合わせください。日程は都合により変更になる場合があります。市内会場での市県民税申告、簡易な確定申告受付。市県民税申告は、なるべく郵送で提出してください。問い合わせ、課税課市民税担当。期間、2月14日木曜から3月15日金曜まで。土曜、日曜は除く。ただし、2月23日土曜、3月3日日曜は行います。受付時間、各公民館、日西地域交流センターは、午前9時から11時30分、午後1時から3時、文化会館フレアは、午前9時30分から11時45分、午後1時から3時までとなります。受付会場、受付地域などは、課税課へお問い合わせください。市内会場で受付できない申告。次の方は、市の会場では受付できません。税務署で申告をお願いします。国外在住の親族を申告で不要とする方。株式等の譲渡所得、先物取引の確定申告を行う方。総合課税の譲渡所得がある方、土地や建物の売買に伴う譲渡所得がある方、配当所得の確定申告を行う方、雑損控除や災害減免法の申告を行う方、住宅借入れ金等特別控除ほか、住宅関係の控除を行う方、青色申告を行っている方、損失の申告を行う方、平成29年分以前の確定申告。詳しくは、川越税務署、電話 235-9411。国外在住の親族を不要とする場合、送金証明書、親族であることを証明する書類が必要となります。詳しくは、税務署へ確認をお願いします。年末調整で不要の手続きを行っていて、年末調整済みの源泉徴収票に記載済みの場合は、これらの書類は不要です。申告の種類。税の申告は、市・県民税申告と、所得税の確定申告があります。税の申告が必要となる方の条件や、市・県民税申告と所得税の 確定申告、どちらの申告をしたらよいかなど、詳しくは課税課へお問い合わせください。平成30年分所得税、平成31年度市・県民税の税制改正。税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、納税者の所得により控除額が異なることとなりました。また、配偶者特別控除の適用範囲が拡充されました。配偶者控除の改正の表があります。納税者の所得900万円まで、配偶者控除、所得税38万円、市・県民税33万円、納税者の所得950万円まで、所得税26万円、市・県民税22万円、納税者の所得1000万円まで、所得税13万円、市・県民税11万円。納税者の所得1000万円を超える場合、適用なし。老人配偶者控除、納税者の所得900万円まで、所得税48万円、市・県民税38万円、納税者の所得950万円まで、所得税32万円、市・県民税26万円、納税者の所得1000万円まで、所得税16万円、市・県民税13万円、納税者の所得1000万円を超える場合、適用なし。表終わり。配偶者特別控除の改正の表があります。納税者の所得900万円まで、配偶者の所得38万1円から85万円まで、所得税38万円、市・県民税33万円、配偶者の所得90万円まで、所得税36万円、市・県民税33万円、配偶者の所得95万円まで、所得税31万円、市・県民税31万円、配偶者の所得100万円まで、所得税26万円、市・県民税26万円、配偶者の所得105万円まで、所得税21万円、市・県民税21万円、配偶者の所得110万円まで、所得税16万円、市・県民税16万円、配偶者の所得115万円まで、所得税11万円、市・県民税11万円、配偶者の所得120万円まで、所得税6万円、市・県民税6万円、配偶者の所得123万円まで、所得税3万円、市・県民税3万円、配偶者の所得123万円を超える場合は適用なし。納税者の所得が950万円まで、配偶者の所得38万1円から85万円まで、所得税26万円、市・県民税22万円、配偶者の所得90万円まで、所得税24万円、市・県民税22万円、配偶者の所得95万円まで、所得税21万円、市・県民税21万円、配偶者の所得100万円まで、所得税18万円、市・県民税18万円、 配偶者の所得105万円まで、所得税14万円、市県民税14万円、配偶者の所得110万円まで、所得税11万円、市県民税11万円、配偶者の所得115万円まで、所得税8万円、市県民税8万円、配偶者の所得120万円まで、所得税4万円、市県民税4万円、配偶者の所得123万円まで、所得税2万円、市県民税2万円、配偶者の所得123万円を超えた場合、適用なし。納税者の所得1000万円まで、配偶者の所得38万1円から85万円、所得税13万円、市県民税11万円、配偶者の所得90万円まで、所得税12万円、市県民税11万円、配偶者の所得95万円まで、所得税11万円、市県民税11万円、配偶者の所得100万円まで、所得税9万円、市県民税9万円、配偶者の所得105万円まで、所得税7万円、市県民税7万円、配偶者の所得110万円まで、所得税6万円、市県民税6万円、配偶者の所得115万円まで、所得税4万円、市県民税4万円、配偶者の所得120万円まで、所得税2万円、市県民税2万円、配偶者の所得123万円まで、所得税1万円、市県民税1万円、123万円を超えた場合、適用なし。納税者の所得1000万円を超えた場合、適用なし。表終わり。社会保険料等の控除対象、問い合わせ、1、国民健康保険税は納税課、介護保険料は高齢者福祉課、後期高齢者医療保険料は健康保険課、2、サービス利用料、医療費控除は高齢者福祉課、3、障害者控除は同課へ。1、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、所得税の確定申告、市県民税申告の際に、所得控除の対象となります。1、年金から保険料などを差し引かれた場合、特別徴収、平成30年中に年金から差し引かれた国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、日本年金機構等から送付される年金の源泉徴収票に記載されています。所得控除の対象となるのは、平成30年1月1日から12月31日の1年間に、差し引かれた額、源泉徴収票に記載された額です。平成30年度分の保険料、保険税、決定通知書兼特別徴収開始通知書に記載された額とは異なります。遺族年金、障害年金受給者の平成30年中に納めた保険料等は、源泉徴収票が発行されません。各担当課で確認書を発行しますので、申し出てください。なお、特別徴収による納付の場合、年金受給者本人にのみ、社会保険料控除が適用されます。年金受給者本人以外が控除の申告をすることはできません。2、納付書や口座振替で納めた場合、普通徴収。平成30年中に納めた保険料等は、 各担当課で確認書を発行します。2. 介護サービス利用料、医療費控除、医療費控除の対象となる介護サービスについては、高齢者福祉課へお問い合わせください。3. 障害者控除、身体障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で食事や排泄など日常生活に支障があり、身体障害者と同様と認められる場合は、市が発行する障害者控除対象者認定書で障害者控除が受けられます。問い合わせ、高齢者福祉課。国民年金保険料。国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構本部から送付される社会保険料国民年金保険料控除証明書または領収証書を必ず添付してください。控除証明書は平成30年1月1日から平成30年10月1日までの間に国民年金保険料を納付された方へは日本年金機構本部から送付済みです。また平成30年10月2日から平成30年12月31日までの間に平成30年に初めて国民年金保険料を納付された方には平成31年2月4日に控除証明書が送付されます。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、 ナビダイヤル。なお、050から始まる電話でおかけになる場合は、電話 03-6630-2525、 受付期間3月15日金曜まで、受付時間月曜から金曜午前8時30分から午後7時、第2土曜午前9時から午後5時。広域生援組合、越生斎場、開場式が行われました。問い合わせ、環境政策課。平成30年12月22日、広域生援組合、越生斎場の開場式が、多くの関係者出席のもと、厳かに行われ、本市からは市長、組合副管理者、および議長のほか、組合議員4名が出席しました。本市も広域生援組合への加入により、晴れて厚生団体の一員となりました。今後、旧厳斎場の解体撤去や駐車場整備などを行い、すべての工事が完了するのは、今年8月末頃となります。厚生団体、坂戸市、越生町、諸山町、鶴ヶ島市、鳩山町。障害基礎年金を受給するための3つの確認。どんな時に受給できるの？確認1、初診日、障害の原因となった病気や怪我で医師の診療を受けた日。2、国民年金に加入している方。丸、医師の診療を初めて受けた日に国民年金に入っている方。丸、国民年金に加入していた60歳から65歳未満の国内在住の方。丸、20歳未満で障害を負った方。確認に、初診日の前日までに次のいずれかの要件を満たしている方。丸、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、全体の3分の2以上保険料を納付している方。なお、免除・納付猶予制度を受けていた場合は、その期間を含みます。丸、初診日に 65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない方。確認3、一定以上の障害の状態にある方。丸、国民年金の障害等級表で定められた障害のある方。ご注意ください。障害者手帳の障害等級と国民年金、厚生年金、保険障害等級は判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないこともあります。請求ができるのはいつから？初診日から1年6ヶ月後、障害認定日です。ただし、それ以前に症状が固定した場合は、固定した時になります。また、1年6ヶ月経過後、65歳までに症状が重くなった場合は、自己重症として請求できます。年金額はどのくらい？1級障害、974,125円。2級障害、779,300円。なお、子、18歳未満、20歳未満の障害者がいる場合は、年金額が加算されます。また、20歳前障害には、所得制限があります。問い合わせ、市民課。市民記者レポート。仲間が広がる、笑顔が広がる。グラウンドゴルフの魅力を知って、健康長寿。問い合わせ、広報広聴課。高齢者にふさわしい居場所の一つ、自分で決め、自分に合った楽しみ。超高齢社会を迎えた今、坂戸市も他の市町村と同様に、夫婦二人だけの世帯や、一人住まいの高齢者世帯が急増しています。健康で長生きできる社会は、素晴らしい限りですが、家庭での話題が減り、テレビとにらめっこでは健康に良いはずがありません。人と会話を交わし、笑える輪を広げたいものです。高齢者には、高齢者にふさわしい心身の健康づくりの居場所が必要なのです。その場に出かけ、楽しさ、喜びを実感できることで、元気がもらえるのです。今の高齢者は、長年にわたって日本経済を支えてきたという誇りや自負心があります。ところがリタイア後は、地域に顔つなぎができていないため、自宅から一歩踏み出せないでいる方々もまた多いのです。高齢者に必要なのは、今日も出かける要件があるなど、日々のスケジュールを自分の手で組むことができる能力をつけることですが、これが結構難儀なのです。その解消策の一つとして取り上げたいのが、坂戸市内で人気を集め、多くの高齢者が集い、語らい、笑える居場所としてのグラウンドゴルフ、ワンラウンド8ホール、各ホール3打でパーを競う、です。グラウンドゴルフ7つの特性。地域に新たな仲間を作ろう。運動神経に自信がない。ルールに不安を持っている方々に、グラウンドゴルフを楽しむ安心の7つの特性を披露しましょう。1、公園や河川敷などでいつでもできる。2、準備が簡単。3、ルールも簡単。4、時間の制限がない。5、プレイヤーの数に制限がない。6、審判は自分自身。7、高度な技術がなくていい。公益社団法人、日本グラウンドゴルフ協会の資料より。いつでもどこでも楽しめる。認知症予防に医療費削減も。坂戸市にも、グラウンドゴルフ協会があり、会員になるもよし、自治会や町内会、老人会で、 グラウンドゴルフを楽しむもよし、各公民館でも年数回開かれ、老人クラブ連合会の大会には市内全域から400人を超えるファンが参加、10月には市長杯争奪の大会も盛大に開かれています。グラウンドゴルフを興じられる方の中には、年間200日は出かけるという猛者もおられ、病気知らず、認知症予防にも効果があり、医療費削減に貢献できるなど、行政にも高齢者にも嬉しい声が伝わってきます。健康長寿に適した高齢者スポーツグラウンドゴルフに気軽に足を踏み出しましょう。市民記者、飯田康夫。平成31年度ジュニアリーダー養成講習生を募集。ジュニアリーダーは子ども会活動などで地域の子どもたちのリーダーとして活躍する中学生、高校生です。活動を通して違う学校や学年の仲間ができ、学校の授業とは違った体験ができます。養成講習会のさまざまな研修を受講することでジュニアリーダーとして認定されます。期間4月から6月まで全3回。内容、危険予知研修、野外活動研修、坂戸文化カルタ審判研修、なおその他地区子ども会で行われる歓送迎会などの活動を手助けします。対象、市内在住の平成31年度中学生、定員20名程度。申し込み、3月20日水曜までに申し込み書に必要事項を記入の上、直接または郵送で社会教育課、郵便番号 350-0292 坂戸市千代田 1-1-1 へ。なお、一部研修は実費負担があります。各研修合計約1500円程度を予定。また交通費は自己負担です。詳しくは市内小学校で配布されたパンフレットまたはホームページをご覧ください。問い合わせ、社会教育課。ジュニアリーダーの吉澤さんにお話を伺いました。さまざまな研修を通して小さい子との接し方を学べたり、違う学校や学年の仲間ができました。一番の思い出はキャンプです。坂戸市民みんなの健康づくりサポーター、元気にしたい新メンバー募集。元気にしたいは、市民の健康づくりを市とともに考え、実践活動を自ら行っているボランティア団体です。活動日時、各グループでの活動及び会議で年5回程度。活動内容、食育、心の健康、社会参加、運動、歯科保険と、テーマ別のグループ活動と全体会議が中心。グループ活動実績、地域出前講座、プロに学ぶ料理教室、坂戸リフレッシュ体操、健康体操の普及等。健康の功は口です。応募資格、原則市内在住在勤在学の18歳以上の方。応募方法、応募用紙に必要事項を記入の上、直接郵送、ファックスまたは E メールで市民生活課、郵便番号 350-0292 坂戸市千代田 1-1-1、 ファックス 283-1716、 メールアドレス sakado31@city.sakado.com lg.jp へ。応募期限3月8日金曜。なお、応募用紙は市民生活課、市政情報コーナー、各出張所、公民館、中央図書館、健康増進施設、市民健康センターにあります。また、市ホームページにも掲載しています。インタビュー、元気にしたい体調、重松博さん。質問、元気にしたいで活動してきてよかったことは？答え、地域の集まりなどで健康づくりのための講座や運動指導を行ったり、プロの講師による料理教室の開催など、さまざまな地域活動を通して市民の皆さんの健康づくりのお手伝いができること。また、それらの活動をメンバー自身も楽しみながら無理なく取り組み、学べることです。質問、新メンバーへのメッセージをお願いします。答え、元気にしたいにはテーマごとに4つのグループがあり、グループ同士の交流も活発で、みんなで協力し合いながら楽しく活動しています。ぜひ私たちと一緒に楽しく健康づくり活動をしてみませんか。ご応募お待ちしています。問い合わせ、市民生活課。統計調査員の募集。あなたの力を統計調査のために役立ててみませんか。市では、国勢調査や経済センサス、活動調査などの様々な統計調査に従事する統計調査員の登録を随時受け付けています。統計調査員とは、調査票の配布、回収、点検を行う人を言い、世帯や事業所などの調査対象と直接やり取りをします。身分、調査ごとに任命される非常勤の公務員です。任期、調査によりますが、おおむね2、3ヶ月です。統計調査員の仕事。基本的な調査の流れは、市から調査依頼があり、調査員事務説明会への出席をし、調査の準備をし、調査対象へ調査票の配布をし、調査票の回収と点検をし、市へ調査書類の提出をする。なお、市が依頼する統計調査は、年1回から2回程度です。しかし、実施の時期や規模が異なるため、年によっては1回もお願いできない場合もあります。報酬、調査終了後、調査活動の対価として、国の基準により報酬が支払われます。報酬の目安は、一つの調査で、おおむね2万円から5万円程度です。活動範囲、坂戸市内、応募要件、20歳以上の健康な方、責任を持って統計調査を遂行できる方、警察、税務、選挙に直接関わりのない方、調査で知り得たことなど、秘密の保持ができる方。応募方法、電話で市役所所務課へご連絡ください。後日簡単な面接を実施します。問い合わせ、所務課。インタビュー、統計調査員、市川さん。質問、調査員を始めたきっかけは何ですか？答え、近所の調査員から頼まれたことがきっかけです。このような仕事があることを知りませんでしたが、2ヶ月という期間で自分のペースで進められるのであれば、私でもできるかもしれないと思い、登録しました。質問、日頃調査で心がけていることはありますか？答え、様々な世帯を訪問する中には、調査に協力してくれない世帯もあります。 そのような時は時間を空けて再訪問したり、書類などを置いてきたり、なるべくしつこくしないよう心がけています。調査に協力してもらうことが一番大事ですが、それよりも相手を不愉快にさせないよう十分に気をつけています。質問、調査員になろうと思っている方へ。答え、何より自分のペースで進めることができます。現在子育て中ということもあり、調査は主に平日の昼間や夕食支度後、土曜日曜日に回っています。その日の状況や調査の進み具合によっては予定を変更したり、空いた時間に作業したり、融通が利く仕事だと思っています。また市が分かりやすく丁寧に教えてくれますので、苦にならず調査員を続けることができています。市民参加推進会議委員を募集。市民参加に関する基本的事項を調査審議するための坂戸市市民参加推進会議委員を任期満了に伴い公募します。応募資格、次のいずれかに該当する方、市内に引き続き1年以上住所を有する20歳以上の方、市内に在勤または在学する20歳以上の方。ただし次の方は応募できません。応募日現在において本市の付属機関等の委員になっている方、政党役員または政党職員。募集人員4名、任期、移植日平成31年4月予定から2年間、推進会議委員の役割、市民参加の実施状況に対する評価や市民参加の方法の研究及び改善などを調査審議の上、意見及び提言を行います。また、市民と行政との協働を進めることを目的とした坂戸市提案型共同事業補助金の申請事業の審査を行います。応募方法、2月28日木曜筆着までに応募用紙に必要事項を記入し、直接郵送またはファックス、 E メールで市民生活課へ。郵便番号350-0292、坂戸市千代田 1-1-1、 ファックス 283-1716、 メールアドレス sakado31@city.sakado.lg.jp へ。なお、応募用紙は市民生活課市政情報コーナー市役所1階、各出張所、各公民館、日西地域交流センター、中央図書館にあります。また市のホームページにも掲載しています。選考方法、坂戸市付属機関等委員公募選考委員会において書類審査により決定します。問い合わせ、市民生活課。総合計画審議会委員を募集。坂戸市総合計画及び坂戸市町人仕事創生総合戦略の策定並びに施策、事業の効果、検証等を行う機関です。応募資格、次のいずれかに該当する方。市内に引き続き1年以上住所を有する20歳以上の方、市内に在勤または在学する20歳以上の方。ただし次の方は応募できません。応募日現在において本市の付属機関等の委員になっている方、政党役員または政党職員。募集人員2名、任期4月から2021年3月頃。応募方法、 応募用紙に必要事項を記入し、直接郵送またはファックス、E メールで制作企画課、郵便番号 350-0292、坂戸市千代田 1-1-1、ファックス 282-0039、メールアドレス sakado11@citykado.lg.jp へ。応募期限2月28日木曜筆着。なお、応募用紙は制作企画課、各出張所、公民館にあります。また、市のホームページにも掲載しています。選考方法、坂戸市附属機関等委員公募選考委員会において、書類審査により決定します。問い合わせ、制作企画課。みんなで作る広報坂戸、坂戸市広報モニターを募集。広報坂戸市ホームページ、SNS 等に意見をいただく坂戸市広報モニターを募集します。市では市民の身近な声である広報モニターの意見を取り入れ、広報活動を行っています。今年度、以下のような提案をいただきました。丸、軽トラック位置について提案をいただき、6月号の特集に採用。丸、市民相談のページに掲載している我が家のアイドルの問い合わせを掲載。丸、最終ページの新着図書案内の内容を特集と関連付けたものへ変更。丸、施設等の紹介時は地図をわかりやすく載せること。丸、市民の声を掲載できるように積極的にインタビュー記事を作成し、読む人にとって親しみやすい記事にすること。皆さんにとってより良い広報を作成するためご協力をお願いします。応募資格、本市に引き続き1年以上住所を有する20歳以上の方で、市の広報活動に興味をお持ちの方、活動内容、広報坂戸などに対し毎月アンケート形式で回答、募集人数10名、なお応募者多数の場合は地域のバランスを考慮して選考。任期4月1日から2020年3月31日。応募期限2月22日金曜筆着。謝金、アンケート1回につき1000円。応募方法、応募要項を参照の上、所定の応募用紙に必要事項を記入し、直接または郵送で、広報広聴課、郵便番号 350-0292、坂戸市千代田 1-1-1 へ。なお、応募要項及び応募用紙は、広報広聴課、市政情報コーナー、各出張所、公民館にあります。また、市ホームページにも掲載しています。問い合わせ、広報広聴課。平成31年度分から会費が引き下げられます。市町村交通災害共済に加入しましょう。交通災害共済とは、皆さんが会費を出し合い、交通事故による怪我などをしたとき、見舞い金を支払う相互扶助制度です。日本国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車などの交通に伴う接触等の事故が対象です。なお、平成30年4月1日から埼玉県条例により、自転車利用者は自転車保険への加入が義務化となりましたが、本共済は 該当しません。また、対象とならないものもあります。加入資格、市内に住民登録のある方、前期の住民の被扶養者で就学のために市内から転出している方、共済期間4月1日から途中加入の場合は、領収日の翌日から、2020年3月31日、共済会費500円、一般の方の会費が900円から500円になりました。給付内容は同じです。見舞い金、交通災害の程度に応じ、2万円から120万円、死亡時を限度に支給します。加入方法、防災安全課、各出張所、郵便局で申し込みできます。広報坂戸2月号に折り込みしている平成31年度市町村交通災害共済加入申し込み書を記入の上、会費を添えてお申し込みください。受付場所、防災安全課、郵便局、2月1日金曜から、各出張所、3月1日金曜から、問い合わせ、防災安全課。ペットは大切な家族。猫の飼い主さんへお願い。動物は私たちに癒しを与えてくれる大切な存在です。また、動物に触れ合うことで豊かな心を育むきっかけにもなります。しかし、正しい飼い方をしないと近所トラブルの原因となり、大切なペットが嫌われ者になってしまうかもしれません。猫の飼い主さんは次のマナーを守り、動物も人間も快適に暮らせる町にしましょう。屋内使用。猫は家の中で飼うことが推奨されています。放し飼いによる交通事故や糞尿問題、感染症の危険から守るために、屋内で飼育しましょう。身元の表示、首輪や名札など、猫の飼い主がわかるようなものをつけましょう。屋内で生活している猫でも、外に出てしまった場合や、災害時等に備えて、身元の表示は必要です。不妊去勢手術。猫は1年に3回妊娠し、1回で5匹の子猫を産むと言われています。飼い主の責任において、適切に子猫を飼えるか確実に譲渡できる場合以外は、不妊去勢手術を行いましょう。トラブルの一例。庭にされた猫の糞が臭くて窓も開けられない。雷の際、部屋から飛び出し、行方不明になってしまった。たくさん子猫を産み、管理できないほど増えてしまった。猫の指導に関する相談先、埼玉県動物指導センター、熊谷市遺体123、電話048-536-2465、問い合わせ環境保全課。児童センター児童構成員募集。4月から働ける方を募集します。勤務時間月曜から土曜日午前9時から午後5時。坂戸児童センターは火曜から日曜日勤務。なお原則として月12日勤務です。勤務場所、千代田児童センター、坂戸児童センター、大谷児童センター、三好の児童センター。職務内容。1、乳幼児や小学生を対象とした授業の企画実施。2、遊びの見守り、指導。3、その他、館の運営に関すること。時給、1090円。資格、児童構成員、保育士、幼稚園、小学校教諭、 社会福祉士など、要相談。募集人員、若干名、申し込み、履歴書に資格証などの写しを添付し、直接子育て支援課へ、郵送課、受付期間、2月18日月曜筆着、面接日、2月下旬から3月上旬、選考、書類審査及び面接、問い合わせ、子育て支援課。2月1日、坂戸市ホームページがリニューアル。2月1日より、坂戸市ホームページをリニューアルしました。今回のリニューアルでは、より見やすく使いやすいホームページを目指して、デザインやメニュー構成を見直し、新コンテンツも追加しました。ぜひご覧ください。なお、ホームページのリニューアルに伴い、一部のページの URL が変わりました。ブラウザのお気に入り、ブックマークなどに登録されている場合は、新しい URL への変更をお願いします。問い合わせ、広報広聴課。